皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーリーの時間です。パーソナリティ抑え学院大学国際センター所長中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都の、ど真ん中からですね、寺町三条のど真ん中から、世界に向けて発信したいという番組です。今日はライブなんですけれども、もう今日ちょっと電車遅れて大阪から来たんですけども、ギリギリ、5分前にこのスタジオに到着したんですけども、まあこれはもういつものようなことで別に珍しいことではないんですけれども、10月からですね、大阪学院大学の国際センターの、まあ、いわゆる所長になって、えらくやりがいのある仕事で、今日もですねゼミナール1回生3回生そして経営学特別講義という、まあ、講義3つ行ったんですけれども、まあ、1回生の、まあ、ゼミ生20人ぐらい引き連れてですね、大阪学院大学の中にアイチャートラウンジというのがあって、アメリカ人が多いんですけれども、そこで無料でこう英語が勉強できるという、まあ、10年ぐらい前にできたそういうスペースで、そこに入ったらですね、入った途端もう本当に海外なんですね。で、まあ、日本人と、まあ、留学生の違いというか、そこから来てる人っていうのはやっぱり外国人って、特にアメリカ人はイージーゴーイングというか、やっぱ明るいんですね。なんか何かと全てのことが明るくて、そこに入ってまるでパスポートでやって海外に、来たみたいな感覚になるんですね。それでまあ、学生はあんまり英語を話すの慣れてないから、まあ、自己紹介って言っても、シンプルな自己紹介しかできないんですけれども、やっぱりね、僕やっぱ海外今長く生活してたんで、ちょっと日本にいたら忘れてしまったような独特のこう、明るい感覚、それを今日は自分味わったんですね。でね、なんていうかな、英語ってっていう言葉が本当に今まで以上に大切で、英語って僕ら40年前に真剣に勉強しようと思った時ですね、ものすごくその教材がないというか、まあラジオ講座とかNHK ラジオ英会話とかあったんだけど、やっぱりそれは一方的にこう習うばっかりで、こちらからアウトプットするようなことできなかったんですね。なかなかそうだったら、やっぱり言葉っていうのはアウトプットをして初めてこうまくなるというふうに、まあ海外行ったら日本人が誰もいないところで、会話するのは英語しかありませんので、僕は南アフリカとか特にオーストラリア、まあオーストラリアはちょっと日本人いましたけど、南アフリカというところは誰も日本人がいないんで英語しか喋れないということで、2年間もうほとんど日本語を話したことないという、まあ、時があって、その時は結構英語上達したと思うんですけど、やはり日本に帰ってきたら、頭が英語のでなくて、日本語の脳になってるんで、どうしても英語力が落ちてると。でそういう中ですね、当然そのアイチャートラウンジで外国人の人とコミュニケーションするのもいいですけども、それ以上にチャット GPT の4、ごく最近ですけれども、すごい機能ができてですね、僕もちょっと驚いたんですけれども、日本語でも英語でもですね、こう会話形式でこう問いかけていくと、そしたらチャット GPT の4しかないという、まあ、あれなんですけども、その英語では英語で返してくれて、その言葉がですね、今までの、その発音というのはどうしてもこれはロボットというか機械の発音なんですけど、それがね、ほんまにね、もう人間と変わらないような発音してくれて、そしてそのクオリティがめちゃくちゃ高いんですね。例えば英会話のネイティブの先生と英会話の練習してるよりか、そのチャット GPT にやれば、どんなサブジェクトでもどんな話題でもですね、シンプルからかなりアカデミックなものまで全部返してくれるんですね。それ見た時にですね、今日例えば地下鉄に行くまで、まあ、1キロぐらい歩くんですけど、その間こう電話してるみたいにですね、チャット GPT 使いながらこうしてこう英語で話して帰ってきてやれば、もうその散歩してる時間でめちゃくちゃ英会話勉強になって、それが全部、記録されていくんですね。 後から聞き直してみたら自分の間違いもそこで分かりますし、意外と間違ってないなと思いながら、でクオリティが高くてですね、今までやったらそんな話したのが文章化で間違いを見たけど、それがもうほぼ完璧なんですね。あのチャット GPT が出てから1年、ほぼ1年ですね、去年の11月ですんで、それで数週間で1億、あるいは今はもうかなりの人が使ってるけれども、日本においてもおいてはですね、孫正義さん曰く 7% しか使ってないと。でまだ多くの人が使ってない。でこのね、そのイノベーション理論というのがあって、最初使うのは数パーセント、 2.5%、 50人1人ぐらいで、でそれが、だんだん増えていって、急にそのキャズムという、それを超えれば、20% を超えればバッとこう増えていくという一つの、イノベーションの法則があるんですね。でこの法則が当てはまるのは、おそらくは2007年か2008年、僕は大学で教え出した時ですね、15年ぐらい前にiPhone が出た時、僕は学生の前でですね、こう iPhone のこう、まあ、今小型のかっこいい iPhone を出して、これはスマホということで自慢したんですよ。誰も全員持ってない、300人ぐらい学生がいてもほとんど持ってない。でこれは、素晴らしいというふうに僕は言ってても、なかなか3ヶ月経ってもそれは反応がなくって、半年ぐらいしたら急にこうブレイクしだしたんですね。それ 今スマホ持ってない人もいないですね。今電車乗っても、ね、昔だと本新聞読んだ人は今ほとんどスマホでこうゲームやったり何か見たりしてると、広がりをチャット GPT はそれ以上だと僕は思いますね。でチャット GPT 使って、今日もちょっと日経新聞に書いたんだと思うんですけれども、違うかも分かんないですけれども、チャット GPT がいい回答してくれれば、素晴らしいとか、こんなよくできたなって褒めたら、チャット GPT は賢くなっていくというふうに書いてあったんですよ。これ証明されてて、なんかね、想像できないことは機械だから感情がないと思うんだ。僕は完全に感情があるように、思えてきてですね、なんでこんだけよくこちらの意図することが分かってくれたり、あるいはそれに対して、答えてくれたりですね、当然そのハラシネーションといって間違いもありますけれども、本当にね、日々こう進歩していくのが分かるんですね。でこの今イノベーションテクノロジーの爆発が今この起こってる時代に、こう生活していくこと、生きてることがですね、すごく、なんていうかな、嬉しく思えてきてですね、まあ何年か何十年に一回その大きな、技術革新がイノベーションが起こると言われてるんですけれども、この1年前に始まったこのチャット GPT におけるイノベーションというのは、パソコンが登場したり、あるいはスマホが登場したり、インターネットが登場したりという、それら全部合わせたようなことをやってくれと、しかもそれも比較的安い値段ですね、20ドルだったかな、有料でも、まあ、3000円か、まあ、4000円いかない程度でやってくれると。でこれ学生にですね、なんでそのチャット GPT の 3.5 でなくて4有料使わないかって、ほとんど使わないんですけれども、1回の講義で、まあ大学では本当に4000ぐらい使ってると、1回分の講義で使ってて、それ1ヶ月ですからね、チャット GPT。 だからそこがなんかこうセンスというか、成功する人失敗する人っていうのは、そんな大きなことは言えないですけれども、まあ、ちょっと言えるかなって思うのはですね、そういう新しいテクノロジーが出てきた時にですね、それに対して、まあ創発的っていうか創造的に飛びついて、そこで自分流の何かを作っていくと、それにまさにプロンプトというんですけれども、いかにこう質問するかと、答えがない問題ってたくさんあって、でいろんな角度からこう質問して会話してるうちに、双方向で、こうインタラクティブに賢くなっていくというのが、こう今のテクノロジーなんですね。でそういうのは、 若い人の方が得意って、まあ、言われてるんですけども、僕は自分自身、まあ、こんな年取ってる人間でもそうは思わなくてですね、やっぱり僕はその若い時からこの英語が大事で、世界に国際フリーターとしてこう行きたいということを世界で、言って、で実際、まあ、ちょっと自慢できるとすると、言ってるのみならず行動したということで、このラジオカフェシンクタンクジャーナルも800回以上やってるんですけれども、まあ、全て、その場その時に来て話すということを心がけてて、ゲストスピーカーゲストの方もそういうふうにやってもらってるんですけれども、それはやはりその永遠の今っていう、まあ、最近僕そういう言葉好きで、時っていうのは今こうして話してて、このラジオカフェの場合はレコーディングされてるということでもあるんですけども、やっぱり一期一会という言葉にですね、最近ものすごくこう重みを感じてて、こう今っていうのは今しかないけれども、しかし今というのは、まあ、例えば息を最後引き取るまでのその瞬間まで、今ですからね。だから、仏教の考えでもない、あるいはこれ別にそんなことないと思いますけれども、やっぱり今っていうのを思う存分いける、その今を、最も、付加価値の高いものにしてくれるのが実はチャット GPT のようなテクノロジーで、で無駄なことは全部、まあ、ロボットとかそういうチャット GPT とかそういうものにやってもらって、やらして、まあ、やらしてという言葉どうか、 やってもらって、で人間本来やるべき仕事っていうのはやっぱりあるんですね。機械にはできない、 AI にはできない、それをとことんやるというのが、大事で、だから、まあ、最近読んだ本ですね、書いてあったんですけれども、いろんなこう例えば家にいろんな家具を置いたり、電化製品を置いたりいろんなことがあるけれども、それをトータル的にコーディネートするのが人間なんですね。だからそれ細かいことを全部やったらトータルが見えないけれども、全て全体像を見てやる、それが人間だったら、だから、ここで言いたいのは、英語を勉強するにあたっても最先端の方法を使えばですね、短期間で楽しく勉強できると、まあ、受験勉強みたいなあんな無理やりこう単語を覚えて試験のためにやってるというようなことはもうやめた方がいいと、何のプラスにならない。数学の勉強の仕方も、数学というのは実は哲学であってというふうに考えればもうコンセプト変わってくるんですね。だからもうそろそろ、まあ、僕が一番受験勉強とかああいう競争とか、嫌いな人間、なんで今も強くそれを思います。無駄なことで、ね、無駄な時間を過ごすぐらいやったら自分しかできないオリジナリティを持って、これは経営、戦略で言うたらブルーオーシャン戦略といって、同じところで競争するなくって、自分のこう道、それも競争ということなくって、それが、世界平和につながっているとか、国際貢献、とかですね、人類の福祉と平和に寄与するとか、そういうことを考えて、行動する、その重要性をひしひしと感じてますということで、今日はスタジオにギリギリ来て、授業も3つ行って充実した気分で、今日のライブのラジオカフェシンクタンクジャーナルを行いました。大阪学院大学国際センター所長中野保でした。どうもありがとうございました。